青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。皆さんおはようございます。アチューメントグループ CEO の青木聡です。
おはようございます。アシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹です。ラジオ日本、青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この番組は毎回さまざまな業界で活躍するトップリーダーの方をゲストとしてお招きし、これまで50万人以上の人材教育に携わってきた青木さんと、どのようにトップにまで上り詰めたのか、リアルな実体験をもとに成功の技術を熱く語り尽くす30分のプログラムです。今回のゲストは株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長、佐田信孝さんです。佐田さんとはお付き合いが長いということですけれども。
そうですね、はい、もう本当に10年のお付き合いになりますけれども、まあ私はいろんな経営者も人材育成、また事業の発展のですね、まあ、コンサルティングのお手伝いずっとこうしてきたんですけど、はい、8000人以上、まあ、経営者見てきましたけど、まあ、佐田さんはその中でも本当に今回のこのトップリーダーと語る成功の技術のこのタイトルにもふさわしい、はい、体を張って会社を立て直した、
はい、体を張って
立役者です、はいはい、もうぜひ今日はねこの放送楽しみにしていただきたいと思います、
はい、楽しみです、
はい、
それではこの後株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長、佐田信孝さんご登場です。青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。この時間はアチーブメント株式会社がお送りします。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
それでは今回のゲストをご紹介しましょう。株式会社オーダースーツ佐田代表取締役社長、佐田信孝さんです。よろしくお願いします。
どうもよろしくお願いします。
お願いします。
佐田と申します、
はい、ではまずはゲストのプロフィールを紹介させていただきます。佐田さんは大学卒業後、東レ株式会社に入社して営業として勤務。2003年29歳の時に父親の要請で株式会社佐田に移り、2005年に代表取締役に就任。破綻寸前の会社を黒字化するも、利子の支払いが必要な負債を解決するため、2007年に再生ファンドへ売却を決意。その後経営コンサルタントを経て、2011年に会社の立て直しを任され、再び株式会社佐田へ復帰し社長に就任。オーダースーツ工場直販事業に力を注ぎ、初回限定1万9800円のフルオーダースーツを展開。自社 PR のためスーツを着用してスキージャンプ、富士山登頂、東京マラソン出場などのチャレンジを行っているということです。今のプロフィールだけでもすごく気になるところがたくさんあるんですが。
でしょ、
はい、
もうともかくね、私佐田さんのことがすごく大好きなのはね、やっぱりね、会社の発展のために、うん、またお客様に喜んでもらうためには何でもするというね、
うん、
そういうね、なんて言ったらいいのかな、こう社長だからとか、
はい、
そういうことじゃないんですよ。いや、彼はね、一橋大学まで出てますからね。
いや、そうなんですね。
超エリートなんですよ。そんな中でね、はい、親孝行のことで、お父さんに頼まれて、もう本当にもう大変な状況の中で、会社に戻って、うん、親孝行一筋でね、
はい、
しっかりと会社立て直した。僕はもう人として素晴らしい人だなと思っています。
はい。この佐田さんのチャレンジャー精神というのも本当に驚かされるものがたくさんありますけれども、
いろんな方に助けられて今あると思っていますし、本当に青木社長もその大恩人の一人だと思っていますので、はい、まあ、こんな場に呼んでもらえて本当に嬉しいですありがとうございます。
いやいやいやいや。
さあ、そして今回はですね、このオーダースーツ佐田の佐田さん、創業101年の中で去年7月期は過去最高の売上高を達成したということで、一時は破綻寸前まで追い込まれたわけですが、なぜそこから V 字回復して事業成功に導けたんだとご自身では思われますか？
いや、いろいろあるんですけど、もう本当に先ほども言いましたが、私もうダメだって思うと本当に助けてくださる方が 現れると言いますか、はい、そういう方にお会いできるんですね。そういう方に助けていただいたり、
はい、
励ましてもらったり手伝っていただいたりして、うん、今があると思っておりますんで、本当にその私が本当に救世主とか大恩人と思っている方々のおかげだと思っています。
あくまでも周りの方々のおかげだと、
まあ、そうですね、私はそう思ってます。で、まあ、そういう方々に助けてもらえる人になるために、
はい、
でそういう人たちにこうお会いできる場を増やすために、まあ、やらなきゃならないことってこういうことだよねっていう、まあ、そういうことは、
はい、
あの心がけているつもりですけども、はい、
そういったところにこう成功のヒントというのがありそうな感じがしますね。
そうですね、
はい、ではこの成功の技術を今朝は紐解いていきたいと思います。
楽しみです。
はい、それではプロフィールにはですね、株式会社サダ破綻寸前だったというふうにご紹介しました。サダさんが入社した時の負債が25億円もあったという状況だったんですね。
年商は22億だったんですが、あの有利子負債が25億ありまして、まあ、まだ今みたいに金利の安い時代ではなかったので、
はい、
平均というかあの加重平均してみましたらね、あの金利が 4.2% ありましたので、年商22億の会社が1億以上毎年金利払ってるんですよ。それで業績大赤字なわけですから、
はい、
なんでこの会社潰れてないのかの理由すら私分かんないような状態で、
はい、
まあ、巻き込まれてしまったっていう感じなんですよ。
負債が25億円あったこの会社に入社するっていうのも茨の道だったと思うんですけれども、はい、ここからどうやってこの負債を返していったのか、まずは何から始めていったんですか？
いやもう本当あの何していいか分からず、
はい、
正直その入社する時はこの状況分かってないで巻き込まれちゃったんです。
あ、そうだったんですね。で
入社してすぐあの全借り入れの25億の連帯保証人にだけさせられて、あとまあしばらくやることないからみたいな、
はい、
つまり人質としてだけ必要だったんですよ、
力
すると
、はい、それは結構衝撃的なお話ですよね。
だもう尊敬していたその父のその、まあ、経営者としての姿みたいなその偶像みたいなものが崩れ落ちた瞬間ですよ。
尊敬、ずっと尊敬してこられたお父様ですもんね。
尊敬し憧れ、はい、その父から帰ってこいって言われて、
はい、
いよいよその時が来たっつって帰って、最初の仕事があると実印持ってこいって言われて、
はい、
なんだろうと思って金融機関回ったら、はい、なんかこの書類にね、ここにあのお名前と実印をって言うんですけど、連帯保証人なんて書いてあるんですけど、それが何かもまあ知ってましたけど、
はい、
なんかピンとこなかったんですよね。なんだ書いて後になってなんか俺えらいことしちゃったような気がするなと。
そうですよね、うん、
でいろいろ調べてみたら有利子が25億、つまりそれの連帯保証人に俺はなったと。それも逃げらんないと、
はい、
何なのこれと。で父と大喧嘩でしたね。
あ、お父様のこう言い分っていうのは何かあったんですか？
何にも教えてくれないんですよ。
あ、そうなんですね。こうあえてこう厳しい状況に置いて頑張ってほしいっていう、
っていうか、お前に話しても分かんねえとか、
あ、
もっとちゃんと勉強して分かるようになってから来いとか
ですね、はい、
もう私からすると逃げの口上に聞こえるんで余計腹が立って、
はい、
まあ家でも怒鳴り合いの喧嘩になるわ、
うん、
時々だからの皿とかぶつけてましたし、
はい、
まあ、最後の両親があるんで上の壁にですよ、
はい、
ちょっとかけらがこう振りかかってくるとさすがの父も嫌そうな顔するんで、ちょっとそういう買った感が持ってちょっと喜んでみたりってことを本気でやってたんですよ。で僕が夜一人になるともうなんかどうしていいか分からず、
そうですね、
もう なんかもう泣きたいような、
うん、
こんな私ですらそんなで頼るものがないから本読みまくってたんですよ。
やっぱり知識を身につけてということですか？
なんかそれやってると気が落ち着くというか、
はい、
何もしてないと人間病気になるんだと思うんですけど、なんか暴れ回ってで何もすることない時はもうとにかくもう本読むと。その時に手に取った本の一つがあのグラッサー博士の選択理論というアチーブメント出版から出てた本だったんですよ、
は
い、
偶然にね。
で読んでみたらまあ私なんかよりなんか悲劇的な人のストーリーがいっぱい書いてあってですね、その人たちがそのグラッサー博士にいろいろこうあのカウンセリングを受けて、
はい、
なんかこう立ち直っていく姿がたくさんその実例として載ってる本だったんですね。まあロジカルにも説明してくれてあるんですけど、私はやっぱその多く書いてあるだから分厚くなってるんですけど、
はい、
実例に結構心動かされ、
なるほど、
ああやっぱり状況って解釈で変わるなと、うん、あ解釈なんだと、うん、だもうダメだこの状況はと、こんな状況に巻き込んだ父は悪だと、はい、でこの父の間違った考え方を正せるのは俺しかいないみたいに思ってたんですけど、
はい、
よく考えてくるとこれそれぞれ別の解釈もあるんですよ。
うん、
だって巻き込んだのは父だって言うんですけど、だって父には帰ってきてくれって頼まれただけで、
はい、
あのじゃあ帰るねって決めたのは自分だし、
なるほど、選択したのは自分あくまで、
で父は全部考え方間違ってるっていう前に、その前に父からの考え方もちゃんと聞けてないので私、
うん、
勝手な解釈じゃないですか、
はい、
だけど父の考え方を変えられるのは僕だけだみたいのも、
うん、
多分あの違うなみたいに、
はい、
なんかどうもよくわかんない話で私燃え上がって、うん、父になんか立ち向かっていってなんか正義感振りかざして戦ってたけど、
う
ん、よく考えてみると何と戦ってたのかなみたいに、だからあのまんま多分ね夜にうつうつと一人でしたらやっぱ病気になってたかもしれないですよ。
うん、でも選択理論と出会って
そういう状況から立ち直ってく、
はい、
まあ、自分よりよっぽどかわいそうな人たちの話とかをこの人よりは私の方が心強いしなとか思いながら読んでると元気になってくるんですよね。
なるほど、そこから立ち直ってた人たちのストーリーを、
はい、ストーリーを見てで自分の状況もちょっと見直してみよう、解釈し直してみよう、次のステップにというか、
はい、
父と喧嘩するんじゃなくてちゃんとお父さんの話まず聞かなきゃいけないなって話になれたのはかなりあの本のおかげですね。
じゃあこの選択理論を通して青木さんとも出会われたっていうことなんですか？
まあ初めて私がまあ出会ったのは私の研修に参加してくださった、はい、その研修に来るきっかけはもちろん人の紹介なんですけれども、はい、その選択理論のアチューメントっていうことを聞いた時に、
はい、
ああ自分が一番苦しかった時にこの発想、自分の考え方が少しこう変わって、
はい、
切り抜けられたのはあの選択理論のおかげだというところで研修にあの来てくださった、
はい、
もう10年ですね。
あ、そうなんですね、
はい、もう何度も再受講して、
はい、
そして私はその逆境からこう這い上がって登っていって、ついこの間のその過去最高業績を生み出す、
はい、
そういうところまでの道のりをずっと見てきました。あのねプロ野球の選手とか、
はい、
そのアスリートの方々ね、たくさんねあの手術作ってあげてるんですよ。
あ、だからすごくね、アスリート向けのスーツも、
そうあのね、はい、マーケティングのセンスが非常に素晴らしくて、要はギブアンドテイクっていう言葉があるじゃないですか、はい、だからいろんなそういう超一流の選手にスーツをぜひ着てください。私も最初そうやって作ってもらったこと
があ、そうなんですか。
で作ってもらったら着心地がいいので、
はい、
僕はファンになって自分から、ね、この生地でこういうものをちょっと作ってください、逆にも依頼をして何着も作ってもらいましたけど、
はい、
だから最初多分アスリートの人たちもなんだろう、そういうギブアンドテイクのギブから入ってで作ってもらうように、ね、ファンになった人もいるんじゃないですか。何人ぐらい作ってるんですか。もう
もうチーム数でいうと、まあ、あの付き合いができたり切れたりしたチームありますけど、あの現在でもあの J リーグの10チームにあの無償提供で寄付をしてるんですよ。
寄付なんですか。
野球は阪神タイガースさんに、
はい、
で B リーグも今5チーム、あの B リーグで女子サッカーも今3チームに提供してます。あの澤穂希さんの引退会見の時のスーツがあれうちのスーツなんです。
あ、そうなんですね。
とにかくだから一度着ていただくとおっしゃっていただくように、もうプロアスリートみたいな方々って、これオリンピアンみたいな方もそうなんですけど、
はい、
異常体型の典型なので、既製のスーツ着ると、
はい、
なるほど、
着心地悪い上に見栄えも最悪なんですよ。
それはこの体格骨格とか筋肉のつき方で、は
い、あのスポーツによって違うんですけど、いろんなところにやっぱ筋肉つけていて、
はい、
でスポーツによってここに筋肉つけてるんですっていう選手は、
はい、
その大きいところに合わせてあと余ってるってスーツしかないんですよ、既製スーツ屋さん行くと。
なるほどなるほど。
と全体的に見るとダボッとブカブカなスーツに見える、
はい、
確かに。
でもこの初めにこのアスリートに向けてそのフルオーダースーツを提供しようと思ったこの着眼点っていうのは 何かきっかけあったんですか？
う
ん、
もうチームさんの方から、まあ、J リーグで言うと最初の頃からのお付き合いで言うとアビスパ福岡さんですとか大宮アルディージャさんから、はい、お揃いのスーツが欲しいんですと、アビスパさんもなんかまあちょっと J2 落ちちゃってすぐ戻ろうと思ってるから、
うん、
戻った時にビシッと揃えたいとおっしゃって、でアルディージャさんは J1 上がってみたら、
はい、
来なさいみたいな、これサッカー界ってやっぱイギリス発祥のスポーツってちょっとうるさいんですね。まあ先進国の一部リーグの選手なんつったら、はい、まあ、ある意味もう国のお手本じゃなきゃ、国民のお手本じゃなきゃいけないでしょう。
なるほど。
で子供たちのヒーローでと、地域の英雄でしょと、
はい、
そういう人たちがグダグダのジャージみたいな格好で人前でじゃいけませんと、
うん、
だからスーツ着ようねっていう風に言われるそうなんですよ。上がってみたらなんかスーツ着なきゃいけないらしいん でバラバラの着てるととにかくまとまりなくてかっこ悪いから、
うん、
お揃いにしたくて、
はい、
でお揃いにしようって言ってもだいたいなんか今度買ってこようとか言ってもなんかぐちゃぐちゃになると、うん、
あ
で先輩チームにいろいろ聞いたら、さださんって会社があってあそこはタダでチームスーツ作ってくれるからお願いできませんかって、まあ、当時大宮にもうち物流センターの拠点があったりしたんで、
はい、
まあ、提供し始めたみたいなそんなきっかけで、たら喜んでくださって、
はい、
いろんなチームさんにこう触れ回ってくれるんですよ。で今もういろんなスポーツ界でそういうフロントの方って行き来してるんで、で野球チームさんからもオファーもらったり、バスケットボールの B リーグチームさんからもみたいになって今みたいになったんですよね。
でも青木さん、うん、無償でっていうのがまた驚きですよね。
そういうことですよね。だからまあそれが結局まあ昔からね、損して得取れっていう言葉もありますし、
はい、
情けは人のためならずっていうんですけど、
はい、
まあ、もうちょっとこう専門的に言うと先義功利っていう言葉があって、先に義、
はい、
功利っていうのは後に利益がつくと。
うーん、
だからまあ英語で言うとギブアンドテイクなんですけど、はい、やっぱり先に与えてから与えられる、
なるほど。
だからまずは種まき収穫の法則、この順番を衝動として徹底的に、
はい、
やっぱりまずは味見をしてくださいと、そしてファンになったらどうぞうちお願いします、まあ、こういうやっぱり素晴らしい経営をやってらっしゃるということですよね。
なるほど、
はい、
先ほどプロフィール紹介の中でスーツを着用してスキージャンプをされたり富士山登頂されたりそうそう、こういったチャレンジっていうのは何か意図があってされたものなんですか？
まあ、とにかくフルオーダースーツを、お試し1万9800円からという破格の値段で、
はい、
販売してたんですけど、もう最初売り始めた時嘘をつくなしか言われなかったんですね。これはもう信用がないからだと。
うん、
で信用のためにはやっぱりまず知名度も必要だと、
はい、
知名度信用度を獲得するために何かいいアイデアないかいと、
はい、
まあ、会議してたんですね、その時に、まあ、とあるその、まあ、営業の幹部からの提案が YouTube マーケティングっていうのがアメリカではあるらしく、
はい、
すごいヒットしてるんですよと、でとある成功事例の動画を見せられて、結構これマーケティング世界で有名なあれなんですけど、なんちゃらミックスとかいうシリーズで、もうおじいちゃんのミキサーメーカーの社長さんが、ミキサー持ってのこのこ出てきてテーブルにどんどんマイミキサーとか言ってるんですよ、ど素人動画なんですね、
はい、
クオリティは
手作り感がありますね。
おじいちゃん今度カバンから iPad 出してきて、iPad とか言うから、まあ、当然なんかプレゼンすると思うじゃないですか我々は、
はい、
おじいちゃん iPad バキッと折ってですね、でミキサーの中突っ込んでうえーって砕くんですよ、すっげーガーッと音するんですけど、
はい、
本当ね砂みたいになるんですね。ああ最近の、ミキサーってパワーあるわとかって見てると、ああザーってテーブルに出して、
はい、
その砂の山ですよ元 iPad の、はい、指さして、ただね、ものすごいね可愛らしい笑顔でねミックスとか言うんですよだけでその会社売り上げ3倍になったって
、
そんなんだったら、
はい、
俺もできるしみたいな、でこういう動画うちもやろうと、売り上げ3倍になりたいしとっていう話をしてたら、それがちょうど2007年だったんですよ、
はい、
で2007年って富士山が世界遺産の年だったんですよ。
あ
で私が山登り趣味なんていうのは社員全員知ってて、
はい、
で富士山が世界遺産だったって、あんな山サンダルでも登れるって言ってたんですよ私 それ上げ足取られて、はい、じゃあサンダルより革靴の方が安全ですよねみたいな、はい、じゃあスーツに革靴で富士登山これはね、バズりますって言われて、でまあサンダルでも登れるって言っちゃってたんで、はい、とりあえず行ってきてですね
相当バズったでしょあれ。
バズりましたね。だから、うん、いやアップするときはいやこれ炎上するんじゃないか山のおっかないおじさまたちとか思い浮かべて、ね、やめんな
とか言
って詰められんじゃないかと思ってちょっとビビったんですけど、はい、もういいやなんか部下たちも盛り上がってる人もでってあげたら、うん、いや来ましたよその山なめんな系のコメントは、うん、それ実は少なくて、
はい、
もう体勢はすげえとか、うん、面白いって声で、うん、もう全国紙の取材が2本ぐらい入ってですね、大成功と、であれ1本だけのつもりが、はい、ほらミキサー会社のもなんかシリーズになってるから次何やりましょうかとか言って、うん、前さみたいな
周りも乗ってきて社員さんたちも
でもうだからもう最近なんて次社長に何やらすかが飲み会の一番の盛り上がりです、ね、
でも仲がいいいいですね。
まあまあ、うん、仲いい方だと最近はそうなってますけど、はい、
すごく風通しが良さそうな。
そうなったのもね青木先生の研修のおかげなんですよ。
あ、そうなんですか。
この話していいですね。本当に
雰囲気が変わったんですね。
最初は本読んで、勇気づけてもらった物事は解釈で変わるから、あの解釈を変えると元気になれるみたいなそういう助けてもらい方をしたんですけど、
はい、
あの一定とにかくもうあのとにかく黒字化してなんとかってことをあの、まあ、私まあ土体育会なんでもう怒鳴り散らしながら、まあ、部下っつってもだって父ぐらいの世代ですよ当時のだから会社の幹部ですから、それを29歳の若造が怒鳴り散らしながら何とかしたわけですよ、
はい、
で今度でもあの黒字になっても借金って減らないん でそれを減らすために金融機関にお願いをして債権放棄をしてもらいその代わり佐竹は腹を切ると自己破産をして、あの全てを差し出すとであと伊藤忠系列のファンドに渡したんですね、で一段落したんで、あの時感動したあの本もう一回読もうと思って、いろいろ読んであのこの人たちよりマシだしなみたいにこう思い始めたんですけど、また別のところが今度触ってですねその時私がやってきたその部下のコントロール手法、かなり強引だったんですよ、怒鳴り散らして、
はい、
痛みを与え、もう褒美で釣るみたいなあれはあの本には絶対にやっちゃいけませんって書いてあるんですよあのその本にもう一回読んでみ
た、はい、
だからあの頼りにしてた方急にやめてくとかなんとか言って、はい、あと大変なことになったんだってで気づいてでサラリーマンやってたんですけどもう一回帰ってこいとなぜかっていうとあの東日本大震災でうち国内工場宮城なんで被災しちゃってまあ後を託した伊藤忠系列のファンドさんは、あのリーマンショックで飛んじゃったんですけど、その後のオーナーさんもあ佐田さんもうダメだねってあの切られちゃったらしいんですよ、
うん、
100% 子会社守れなかった親会社お前も大丈夫かって言われるのが迷惑だから、ちょっとここで縁切らせてもらうっつって、
はい、
切られちゃったらしくて、であとやる人がいないっつって、はい、私のとこに、
まあ、再び
オファーがもう一度、
はい、
そっから氷本気になって始めたんですよ。3年ぐらい経ったタイミングでアチーブメント、
はい、
あの紹介されてあの研修仲間から、
うん、
どうも佐田さんの言ってることにもぴったり合う研修があるって、
はい、
偉そうに本で読んだ話だから自分の言葉みたいにして話なんですよ私ぴったり合う研修があるからって言われて連れて行かれて、はい、自分のネタ元のその本がそこに並んでて、
はい、
偉そうに社員喋ってる元の本が並んでて、
はい、
びっくりしたんですよ。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術。
さあ今朝もあっという間にお時間が来てしまいました。大変盛り上がりましてお話の続きはまた次回詳しく伺います。番組ホームページでは番組に関する情報の掲載やメッセージをお送りいただける投稿フォームもございます。番組へのご感想青木さんへの質問など何でも OK です。詳しくはインターネットで成功の技術と検索していただくかもしくはラジオ日本のホームページから成功の技術をチェックしてください。メッセージをご紹介した方には青木さんの書籍一生折れない自信の作り方をプレゼントいたします。ぜひたくさんのメッセージお待ちしております。そしてメッセージを送ってくださった方には経営や目標達成に役立つ情報をお送りさせていただくこともございます。今日の放送はラジコタイムフリーでもお楽しみいただけます。 最初の方を聞き逃した方、もう一度聞きたいという方はぜひラジコタイムフリーでお楽しみください。ここまでのお相手はアシスタントの日本テレビアナウンサー滝夏樹と
アチューメントグループ CEO の青木聡でした。皆様今日も良い一日を。
青木聡のトップリーダーと語る成功の技術、この時間はアチーブメント株式会社がお送りしました。